アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2577回9月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。新しい iPhone の発売が今週ですね。今週のオープニングテーマは好きな童謡です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。茶摘みっていう歌があるんですよね。夏も近づく88夜っていうフレーズから始まる、あのメロディーがすごく好きで今でも時々口ずさんじゃいますね。お茶は紅茶より日本茶が好きなスミーレです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。メダカの学校はということで、昔はどこの川でもメダカいっぱいいましたよね。今は絶滅危惧種なんです。北メダカと南メダカっているらしくて、北メダカがさらに少ないそうです。ミルです。
先日9月1日に開催予定だった公開録音が台風で中止になりました件ですが、チケットを購入いただいていました方へ返金のご案内メールが近日中に届く予定です。中止並びにご返金に時間がかかりましたことをお詫び申し上げます。Cネットジャパンにあった記事です。5分でわかる Apple 発表まとめ、iPhone 16 Pro シリーズ登場、AirPods 新モデルもという記事がありました。先週は Apple の発表イベントがありまして、ちょうど今日で1週間というところなんですけども、今ここにいらっしゃるのはスミレさんと三浦さんです。ハルさんは今週はお休みです。お二人とも先週ライブ配信お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライブ配信お付き合いいただきましたリスナーの皆さんも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ハルさんも、ウエストさんも今ここではね、いらっしゃいませんが本当にありがとうございました。リスナーの皆さんご存知の通り iPhone16 シリーズがノーマルとプロと出ました。で、iPhone Pro シリーズのチタン筐体を引き継ぎつつということなんで、チタンなんですよね。
そうですね。
でも、チタンって熱放散があんまりうまくいかないみたいな話を聞くんですが、どうなんでしょう。
あ、そうですか。
アルミの方があんまり意識したことないですね。
ねえ、
全部がチタンでできてるわけではないですからね。
もうまあそうですよね、他に金属に比べると温まりやすく冷めやすい。熱伝導率が低い。チタンって言うとどうしても私マフラーの方から出てしまうんで。ね、ね、まあ 6.9 インチというプロマックス一番これまでない大きさが出してきたんで。これはより iPad mini に近寄っていってるんじゃないですか。
確かに。
だからもう将来はカッコ iPad mini って書いて。
カッコ。
そうそう。iPad mini ぐらいの iPhone があっても私は買いますよ。
それが折りたたみモデルになるんじゃないかなという気がするんですよね。
ああ、まあシャオミが合わせて三つ折りを出してきましたけど。
そうですね。意外とあれの予約が殺到してるみたいですよ。
そうみたいですよね。故障せんかどうか問題よね、あれでも。
まあ、
そう
なんです。最初のモデルだから、そこまで期待はしない方がいいかなと思いますね。
カメラは MAX でない iPhone 16 Pro でも5倍光学望遠カメラを搭載ということなんで、そこそこ Pro MAX でなくてもいいの撮れますよっていうことでしたね。発表イベントの間、今回はあんまり小芝居なかったですね。
はい、そうですね。
冒頭出てくる時も普通に挨拶して出てきてね、クックさんが来て。はい、紹介しましょうってやってたけど、
うん、そうですね。クックさんがいろんな社員さんたちのプレゼンを待ってる間に夜が明けてしまったっていうハプニングがありましたね。
そんなないけど。だいたい映像なんかずっと昼間やって。
いや、夜になってたじゃないですか。
あ、ほんまに？
そうそうそう、夜になって最後夜明けになってましたよ。う
ん、で、まあ地下の研究室行ったらなんかまだ置いてないかな思ったけど、あんまりなんか違うとこ行ってませんでしたっけ？研究してないとこなんか行ってませんでした？
あ、アトリエみたいなところに行ったりしてましたよね。
あ、そうそうそうそう。なんか写真スタジオみたいなとこね。
はい。
行ってた。はいはいはいはい。
ああいう映像みんな集めてミニチュア作りたいですね。アップルパークの地下にあるとおぼしき事務所みたいなの作って。
はい、夢がありますね。
まあシリーズ10のね、アップルウォッチも、世界 AirPods4 もね、発表になりましたんで。私は AirPods 4を買いたいなと思ってるけども、実際 AirPods Pro を買ってしまうかもしれません。その辺ちょっと今気持ちが揺れてしまってます。 もう実際予約はもう始まってましたね。先週金曜日からですから、 iPhone マニアさんの方でも iPhone16 の予約は13日午後9時から開始、最新モデルを入手するためのコツとはというふうにね出てましたが、もうこれ配信出てる時点で皆さん過ぎてるから今更なんですけど、予約はちゃんとされましたかね。お二人とも iPhone 今回見過ごしじゃないや、
見送り
なんですね、
う
ん、はい、
そうです。
ちょっと気持ちを動いてる。36回払いで iPhone 買えるんやな。でも、カタカンって、カタカンって、iPad 欲しいやろってずっと自分で、
ね、
自分でこう言ってます。いつか iPhone にガバッと被せる大きな iPad ぐらいの入れ物があって、そこ入れたら画面がでかく出て iPad になるとか。
それでいいんだったらどうぞ。
そう。それ、なんかよ、それで、ね、欲しいってね。いや、もちろんマルチタッチはちゃんと動くの
よ。ああ、なるほどね。そうなる
ほど。あれですよね、ノートパソコンの側だけがあって、そこにスマホ入れると、ノートパソコンにできるみたいな、そういうのありましたよね。
そういうのもね。この記事では iPhone16 最速入手のコツはオンラインがベターと。今回の春さんお休みなんでね、予約どうされてるのか全然わからないんですよ。
確かに。
ただ買わないようなことを言ってたと思うので、そうなると、あと先生に確認してみないとわかんないですが、ほぼほぼ16シリーズはワンボタンの声メンバーで誰も買わない。
そうですね。今回はスルーの流れかもしれないです、ね。
私ぐらいが買ってみた方がいいよ、ね。そんなことなんか。
iPad、iPad。
みんなで一人ずつ新バージョン買うようにして、今年あなたとかいうふうにして
そうそう。さすがにその都合はしんどいな。
うん、そうですね。てか自分の番が回ってくるまでに何度もかかっちゃうじゃないですか。
そう。いやいや、まあ、常に番組の中で誰かが最新モデルも。
まあ、その方がね、レビューはやりやすいですけど。
待ってましたものが出たというニュースもありまして、こちらはアップルチャンネルさんで、アップル MacOS 15 セコイアや iOS 18、WatchOS 11など9月17日にリリースすると発表とありまして、17と言いますと、今日ですね。
はい。
はい。リリースされても、もう皆さんダウンロードしてますかね、じゃあね。iOS 18でももう来てましたよ。今日 iOS 18になりましたよ、私。
それは RC 版ですね。
ということで、またね、新しい OS 入れたら、あんなトラブル、こんなトラブルって言ったらあかんないけど、毎回出るから、まあまあ、その辺も覚悟で皆さん入れてね、楽しみましょう。
入れますよ。
私は今のところ、そのベータの RC 版を入れて1日使ったんですけど、特に私の使ってる範囲では問題はない感じですね。バッテリーの持ちも全然問題ないんで。
あ、思いますか。
ただあくまで私の環境ではそうだったというだけなんで、保証はできないですけど。
ウォッチOSも11。私はできないですけど。ここまでね、アップル製品のお話してまいりましたが、ちょっとアドビさんのニュースも先週スミレさん書かれてまして、アドビついに動画生成 AI を公開、アドビプレミアプロに組み込みへという記事がありまして、4月に開発を発表していた動画生成 AI のアドビファイアフライビデオモデルについて、今年後半からベータ版として先行公開することを明らかにしたという。じゃあまだ公開にはなってない。
そうですね。これからですね。
これからですか、はい。何月何日付でリリースというのはまだないんですね。
まだそうですね。具体的な日付までは言ってないですね。はい、
動画生成 AI ですから結構マシンパワーいるんじゃないかなって気もしますが、その辺は大丈夫ですね。
そこはちょっとわからないですね。まだ出てない。
基本でもクラウド上でやるでしょ、計算は。
まあ基本的にはそうですね、は
い。画像生成だけじゃなくてね、動画生成、そして参照フレームに基づく保管クリップの生成、まあいわゆる中割りですね、特殊効果要素の生成、まあいろいろ楽しめそうですけど、これプレミアプロがないとできないんですか。
そのあたりがリリースにははっきり書かれてないんですけど、ただウェブ版でこの機能を使えるものも用意されているようですね。はい。
あ、そうですか。
はい。
だってプレミアムプロに実装予定のジェネラティブエクステンドを経由することでクリップを延長したりって書いてあったんでね。
そうですね。その部分はプレミアムプロ経由で使うようですね。
やっぱりいるんですね。はい、はい、はい。表現方法多彩で実写、3DCG、手書きイラストいろいろできますよと。手書きイラストが一番癖もんやと思いません、三浦さん。
確かにですね。ちょっと思ったものが出てこないような気もしますね。意外にね。
子供が幼稚園で描いたような雑なイラストで絵でお願いしますって頼んでも、割と整った絵出してくるんですよ。やっぱああいうのは描かれへんのかなって。
結局学習データにそういうものが入ってないってことなんじゃないですかね。
少ないのかな。
少ないの。下手な絵勉強させない
。そういう AI もまたありかもしれないです。
うん、後半ね、待ちたいと思います。これは Adobe ID 持ってる方なら誰でもウェブ版使えたりしますかね。
ちょっとそこまではわからないですね。はい、Firefly はビデオモデルに限らず、基本的に使用許諾を得たコンテンツだけを学習してて、商用利用もできますよということなんで、 はい、まあユーザーとしてはある程度安心して使えるモデルではあるんですよね、
はいはい、生成 AI 最近はもうめっちゃ簡単にできますよみたいなのがまた次から次へ出てくるじゃないですか。手つけたらあかんかなと思ってしまって、もっと待ってればもっと簡単にできるんかなと思って感じなんですけど、
待ってた方がいいってことですか、手をつけないで、
うん、なんか、うん、そうそうそう、だから静止画を動画にするのとかでも最初はすごい難しかったけど、うん、今なんか1枚彫り込むだけで出てきたって言ったら、はい、なんかもっと彫っとくともっといいものが簡単にできるんじゃないかっていう、うん、気持ちにこうなってくるんですけどね、うんうん、
それはそういう用途で普段使い特にしないっていう人だったら全然待ってればいいと思いますし、逆に仕事で使うとか、もう毎日クソコラを量産しないと心が落ち着かないとか、そういう方だったら、まあ、適宜使っていかないといけないなというところだと思います。
今時代を進んでいるのは AI だけじゃなくて AR の方もありますが、AR おじさんというハンドルの方でね、X にポストされてまして、今回の Apple イベントでは言及されなかったけど、Apple Vision Pro の Vision OS 2が9月16日から公式リリースされて、どなたでも利用可能になるそうです。これを待っていたと、インクを貼っていただいてましたが、皆さんよかったですね。Vision OS 2使いますよ。
ですね。ということは、そろそろ次のデモ体験の時間がやってきますね。
アップルビジョンプロ体験マスターとしてはコンプリートしに行かないと
ダメですね。そうですね。これは予約をしておきたいですね。なってますかね。
ああ、ビジョンプ
ロ。来週ぐらいかな、
うん、はい、16日ってなってるんですけど、おそらくさっき話した iOS とかと同じで、日本時間だと17日の未明とかになるじゃないかなと思います
。じゃあちょっと、再来週ぐらいに予約して、
ずいぶん先やな。
ちょっと様子見て、はい、あ、そうです。行ったらね、まだ入れ替えて、あ、そんなことないよね。Apple だからやってるはずだね。
20日の金曜日以降、1週間ぐらいは、うん、新しい iPhone とか Apple Watch の受け取りでショップも考えるで
しょうから。そうだね。バタバタしてるね。
それ外してからの方がいいかもしれないですね。
そうだね。また行ったらここでお話しします。
そして突如中国語の話題になるんですけども、 iPhone アプリをまた適当に文字入れて探すような遊びになってたら、中日辞書北次郎っていうのを見つけて、あれですよ、ドラゴンズとかじゃないですよ、中国語と日本の辞書ね、
はいはい、
iOS 版があったんですよ。北次郎の北は北南の北で、辞書の字に太郎とかの郎という字を入れますけども、相当なマニアックな言葉まで中国語で変換しますって、シャレじゃなくて本当に中国で使われてるものとしてね、探してきて載せてるっていうんですよ。冗談でね、ピカチュウとか入れたんですよ最初ね、
はい、
ピカチュウって入れるとピーカーチャオちゃんと出てくる。
ああ、出てくるんだ。
比べるっていう字にカーっていうのが漢字の上下っていう字を、ね、はい、くっつけた、日本にはない感じですけど、カードっていう意味なんですよこれ。
ああ、そうなんですか。へえ。
クレジットカードのことを信用カーって言うんですよね。信用できるカードってことでね。
はいはいはい、はい、
で、その信用カーの時に使うカーが、この上下っていう字をくっつけた字なんですけど。で、あと、チャオ。ね、ピカチュウ。ヒーカーチャオなんだけど、これでピカチュウなんですね。
へえ。
はい。だからこれで面白くなって、ね、次から次へといろんなのも入れてて、今日スミレさんにもね、呼んでもらってたんですけど。
はい。
ベジータがわからんかったんかな。
そうですね。ベジータわかんなかったですね。
ベジータって入れると、カイのヨシの塔、塔はドルアーガの塔の塔ね。
ドルアーガの塔。あったー、だいぶ前の出てきたね。
わかるでしょ、絶対わかるでしょ、この
本。僕はわかる、もちろんわかるけど。
そう。なんかカイヨシ塔でベジータ、どうやってこれベジータなんやろ。で、今やってるウルトラマンアークも出てきたし、早速自身登録したやつがいるんやと。びっくりでしたけど。アップルペンシルとか出るかな、あ、ないって言われた。アップル出ません。アップルは出るかな、
ピピンアットマークはダメでしたね。
ああ、ダメですか。マイクロソフトは出ると思うね。美男って書いてる。本当にマイクロソフトやな。顕微鏡の B に何、こうなんの、柔らかい。
なるほど。
でも、虚構っていう、その逆を言ったことは、巨大な硬いっていうね。
はいはい、
マイクロソフトの反対語を用いたネットスラングですって。
なるほど。
そんなもん。
たまごっちとかも出てきましたね。
あ、たまごっちなんて書きますか。電池地ですね。
北海道拓殖銀行の拓に、ね。
あ、そっちか。朝、麻婆豆腐の麻。
そう、麻婆豆腐の間に、はい、あとは、歌っていう字と、よしこちゃんとかの子ですね。
はい、歌子ですね。これ、そのまま、拓馬歌子って読めるよ
ね。いや、ほんとそうですね。
タワマチエッ
チ。本当になんかこういうお名前の方いらっしゃるんじゃないかな。
かね、
中国に行ったらタマゴッチと呼ばれてしまった。
呼ばれるよね。中国語勉強しない人でもこれで出てきた字見てるだけで面白いかなと思うんですよ。はい、似てる漢字とか似てる言葉っていうのを調べるのは YouTube でやって、韓国語でカバンのことね、カバンって言うんですよ。一緒なんですよ。でね、なんかそれで突き詰めたらね、駐車場1時間580円っていう日本語を韓国語で言うと、駐車場1時間580円かなんか。
そう。
ほんまに。ちょっとずつ違うだけで、普通に言ったら、そう聞こえるね。ってそんなことあんねやと思って。
私ちょっと学生の時に韓国語、ヨンサマブームの頃だったんで、
はい、
ちょろっと勉強したことあるんですけど、まあ、韓国語と日本語って、まず語順が同じなんですよね。
はいはい。
日本語と英語とか中国語だと全然語順とか違いますけど、はい、韓国語と日本語は一緒なんですよ。で、はい、言葉の発音に関しても、割と似てたり、共通してるものもあったりします。それはちょっとまあ、いろいろデリケートな部分もあるんですけど、いろんな時代の歴史的な経緯があって、まあ、韓国で生まれた言葉が日本に渡ってきたり、あるいはその逆があったりとか、
はい、
っていうので、例えば韓国の言葉で奈良っていう言葉があって、まあ、ふるさととかなんかそういった意味合いなんですけど、もしかして日本の奈良県の奈良と関係あるのかなみたいに思えたりとか、
はいはい、
ほら、渡来人の人が結構昔、あの時代多かったわけじゃないですか、昔の日本って。もしかして韓国系っていうかね、まあ朝鮮系の方なんかもいらっしゃったりは当然したでしょうからね、とか。あと、ちゃんぽんも確かあれ韓国語ですね。
あ、そうなんですか。
確かそうですよ、あれは。だから、長崎ちゃんぽんのちゃんぽんと同じ意味で、確かごったにとかそういう系の意味合いですね。
はいはいはいはい、はい。
韓国語って学校の授業で習ったんですよ、普通に何か。
大学の第二外国語で。
で、選べたんですか、は
い、そう、中国語と韓国語どっちか選べっていう、ちょっと珍しい、大学で。
韓国文字は難しいんじゃないんですか、あれ。
いや、私は中国語が難しいって、第二外国語で中国語を取って悲惨な目にあった自分の母親から聞いてたんで。なので。
はい。
まあ、韓国語は日本語と同じ語順だから文字さえなんとかなればいけんだろうと思って、選んだら、まあ、結局、このハングル文字って表音文字なんで、感覚的には日本でいうローマ字に近い感覚なんですよね。構造的に。人工文字というと変な言い方なんですけど、人間が作ろうとして作った文字なんで、このシステマチックに作られてる文字なので、その漢字みたいにいつの間にか出来上がってたみたいな文字ではなく、最初から文字を作ろうとして作られた文字なんで、覚えてしまうと、ああ、なるほど、そういうことかっていう感じで、そこまで難しくはないですね。もうだいぶ忘れちゃいましたけど。
じゃあスミレさんには韓国語をちょっとまた頑張っていただいて
どうしましょうかね。あ、でも韓国語が分かるとサムスンとか LG とかああいう韓国系の会社のニュースとか、
うん、
韓国の報道機関のウェブサイトとかで最新の情報を拾えたりするんで確かに便利ではあるんですよ。
三浦、さん、じゃあタイ語頑張ってください。
行かなくなったけど、
タイ語難しそうやな、の字。
難しいんですよ。
これは
本当に難しいね。ちょっとだけね、かじろうとしてたけど、すぐ挫折しましたね。
アジアの方のローカルな言葉、ほんまにどうやってこの字作ったみたいなのがめっちゃありますよね。
ほんと書きにくい、ね。日本人からすると書きにくい文字が多いですね。
ヨーロッパもほらギリシャとか行ったらちょっとなんかギリシャ文字とかあって分かりにくいように見えるけど、ほぼほぼでも大体アルファベットでまとまってるよなっていう。すいません、言語学の人聞いて怒るような話してるかもしれませんけど、まあコンピューターがどんどん進んでもうどんな文字でも OK みたいになる日が来るのかな。
今だいぶ対応はしてきてますよね。
してるけど、うん、あ、そうそう、 iOS でなんか世界中の言葉の字が選べるいうのを入れて、まだ出るな、うん、これっていっぱい調べて、これは出へんやろ、もう出れた、お、やっぱ出るとかいうの
そのフォントとか、あと設定とかいろんなものを作ってる言葉が、文字が分かるスタッフがちゃんといるってことですからね。
いるってことね。
すごいよなって思いますよね。
ひょっとしたら未来は人類全員がどの言語でも喋れるようになる。そんな無茶な話ないかな。自由にどの言語でも喋れる。
ちょっと難しいかな。自動翻訳装置みたいなものが、ね、今の翻訳機能が発展して出るかもしれないですけど、どこまで行っても機械翻訳だから信用できない、自分で言葉を覚えなきゃみたいになってくんじゃないかなという気がしますね。
自動翻訳ばっかりやってるうちに自分も覚えてしまって、もう翻訳機いらないやぐらいを喋るようになってしまって、うん、そんな人ばっかり。
翻訳こんにゃくみたいなのはあったら便利だったと思いますね。
ドラえもんのね。うん、皆さんこんにちは。再度投稿します。神戸の太郎です。最近のアプリに興味が湧かないって書いておいてなんですが、山村さんにお怒り買うかなと思ってドキドキしてましたが、ちょっと共感してもらってホッとしてます。最近のクラファン出費調べてみました。シアー、ポゾディス1、レッドビーンペンシル H1、ビクソン01、CZUR ファンシー、ナノバブルシャワーヘッド。以上、マクアキアグリーンファンディングさん、クラファンの URL を貼ってくださってます。僕のセンスはいかがでしょうか？興味ある商品ありますでしょうか？発表を生配信楽しませてもらいました。Apple Watch、僕のは6でして、バッテリーの減りが早いので10に買い替えしようかなと思いましたが、購入はしてないです。理由は簡単。クラファンに小遣いをつぎ込みすぎってことです。とほほといただきました。コメント太郎さんからいただいてました。またコメントいただきましてありがとうございます。Apple 製品に最近興味がちょっと薄れてきたと。で、うん、予算をその代わりクラファンとかの風にちょっとこう使ってしまってるっていうお話をいただいたから、どんなクラファン支援してるんですかっていう聞いた上でのご回答でした。
はい、ありがとうございます。
これ、皆さん見てみて大体わかりました。
私も一部、ああ、面白そうだなと思っていて、ウォッチしてたものがあります。はい、それは、作業効率爆上がりって書かれていて、はい、CZUR ファンシー S Pro ですかね。スキャンするようなデバイスだと思う。
センターカムといい。
そうそうそう、こういうのね、やっぱりなんだろう、やっぱり取り憑かれてるんだろうね。
これもほぼセンターカムのようなもんじゃないですか。
そう。
そう。なんて言ったらいいのかな、台があって棒がニョキッと垂直に持ち上がってて、その途中から折れてて、はい、その折れるのは自由に角度変えれるんだけど、はい、その折れた先端にはカメラがついてて、
そうですね、
はい、で要はカメラの位置を普通に電気スタンドのアームの先にカメラつけても同じことになるんやけど、うん、これは多機能スキャナーとしてそういう作りになってるってことですね、
うん、そうですね、はいはいはい、いろんなところの焦点合わせられるとか物を撮れるみたいなものになっていると。そうは言ってもそんなにスキャンすることがないのでファンディングはしていないんですけど、私は気にはなってたっていうことですね。はい。
スキャンっていうと、まあ我々古いパソコンユーザーはスキャナーを想像するじゃないですか、うん、フラットベッドスキャナー言うてガラスの板が乗っかってる箱の上に原稿を置いて蓋閉めてコピー取るみたいにして、うん、パソコン側からスキャンって押したら、うんうんうんとか言って、
ニニニニニってね。
そう、10万なん僕はして買って、
そう、ね、いい値段したよ。
高かったよね、昔スキャナー。30万ぐらいしてたよね。
した。そう、
だから10万切った時安かったから喜んで買ったけど、あんまいいこと使えへんかって。
そうなのよ、うん。
デジカメ登場するまでは、普通にカメラ撮った写真を現像上がってきたらスキャナーに並べてスキャンしてデジタル化してたんですよ。
ね、
それがもう普通にデジカメ普及したら、別にいいかみたいなことになってしもて。
そう。結局、私、プリンターも複合機モデルみたいな買うんですよね。高いやつじゃないですよ。はい、エプソンさんの、なかなかお手頃価格のいい価格帯のものがあって。はい、それだと、フラットベッドのスキャンもついて、プリントもできるっていうタイプなんですけど。はい、どうしても、スキャンすることあるかなと思って、そのタイプを選ぶんですよ。本当はプリントしたいだけなのに、スキャンもすることあるかなと妄想をして買うんですけど、はい、去年買い替えたんですけど、スキャンしたかなと記憶をたどっても一度もないんですよね。はい、ということはやっぱり使わないんだっていうスキャンってあんまり私は使ってないんだなと思いつつ、なきゃないで心配になるので買ってしまいます。
これ2、3例で見たことがあるんですけど、
いい、
昔昭和の時代やったら、隣近所は仲良くして醤油が足りない時は借りに行って味噌が足りないというとはちょっと分けてあげてみたいな人情の話があったりするじゃないですか。
ありましたね、
はい。それの令和版みたいなんで、はい、スキャナーが欲しい時はそこ行ってスキャナーさせてもらって、プリントしたい時はそこへ SD カード持って行って印刷させてもらってっていうのが普通にあるみたいなんですよ。
はい。あ、そうです
か。あの、お前と奥様の間でね。
はい。
奥様契約しないといけないから、ちょっと印刷したいけど、ちょっとスキャンしたいだけのために買うってことは発想はないので。
はい。
で、奥さんスキャナーあるの？おうちって、いや、ちょっとスキャンさせてほしいんやわって言って、うん、で、まあ、いいよ、おいでよ、言って、まあ、ほとんどスキャンせんと、大方喋ってるんでしょうけど、
まあね。
そう
ね
と思うけど、
うん、楽しみだもんね。
喋り持ってね、喋るよってね、うん、スキャンするって、うん。そういうのね、はいはい、だから、こういう番組やっててね、
うん、
デジタル商品を買わん方がいいですよって言うつもりないけど、
うん、
節約できるとかそうやって節約してる人はたくさん世の中にいらっしゃるなっていう、
うん、そうですよね、確かに確かに、あ、そういうのがあるんですね。
クラウドファンディングの話してるとき、こういうこと言っちゃいかんなって。すいません。他なんかあります？
他は、チラッと見てたのは、グリーンのグリーンファンディングっていうのかな、はい、の方のメガネみたいなやつ。オートフォーカスで目のピント調整ってやつです。これもう変わってる製品だなと思って見てました。
これも売ってますよ。目ん玉みたいなのが見えるやつや、これ。
うん、そうそうそう。え、売ってんの？そうそうそう。
売ってますよ、これ。前からよう話で聞くもん。でもあれこれワンボタンこれで。
あ、なんかないかな。なんか、うん、そうだね、なんかあったね。
これすごい焦点合うんですよ。でもすごい焦点合うんですってこれ。
面白いよねこの製品、ね。はい。
普通に今買えるのは早期割引じゃないので。
はいはいはい。
78,000円ですね。これでも特別価格ですよね、でもね。
はいはいはいはい。
ゼロワンって言いますね。
うん、あでもあれですかね、やっぱりオーディオ系が多いですかね。ちらほら、
うん、この一番最後に生ナノバブルで頭皮洗浄肌ケアをっていう、
はいはいはい、
ミラブルっていうシャワーヘッドのメーカーさんがあって、
有名なやつですね。
そうなんですよ。絹のようなキメの細かいシャワーを出すんですよ。
本当にそうなんですね。
本当にそうなんですね。高いんですよ。28,000円か、いや20,000円のことじゃないな。ミラブルってあれ何もすんやだけな。
ものすごい高いし、中身フィルター変えなきゃいけない
んですよね。そう、変えないといけないんですよ。
あれ大変そうだなと思って。
ミラブルゼロで 49,390円。
うん。
で、これは新しいもの、ちょっと前のモデルね。
はい。
試すことがあったんですよ。
はいはい。
どこでかっていうと、
うん、
スーパー銭湯あるじゃないですか。
ええ
ー。ああいうとこスーパーカブでこうちょっと遠出した時に、スーパー銭湯寄って帰り、うん、風呂入って帰るんですよ、そこに。
うんうんうん。
で、そこにあったんですよ、ミラブルが。
おー、いいですね。
うん、うちはミラブル使います。で、もうそこのスーパー銭湯やってないんですけど、
ね、はいはい。あ、あれ？そうなんだ、うん。
で、それやったらね、ほんま違うな、この泡は、と。
へぇー。
どんなにきつくしてもね、顔に当たった時痛くないんですよ。うん、
へ、
かなり水の勢いはあるはずなんだけど、それがもうこうってむっちゃ細かくなってきて、
はいはいはい、逆に多分勢いはそんなに変わんないんだけど、そんなに痛く感じないってなると、本当にこう洗えるのかなっていう疑心暗鬼に陥りません？そんなことはない。
それはでも水の勢いだけじゃなく、そういう専用の石鹸とかね、ブラシをまた一緒に併用するんじゃないですか。
はいはいはい。
おっさんの発想で、単に湯かけてガー顔こすって、はい顔洗ったとか、
そうそうそう。
のんじゃないと思うんですよ。
なるほどなるほど。僕もよくわかんないから。なるほどなるほど。うん、でも気持ちいいって感じですね。
まあまあね、そう。確かにこれはお家にあると嬉しいかなという。
お
このナノバブルっていうクラウドファンディングが出てるのも、そういった商品を狙って出してきてるんかなと思ってね、
うんうん。
国産ナノバブルシャワーヘッドでね。うん、今でもまだクラウドファンディング最中、あ、もう終了しましたになってますね。
はい、
購入はまだ多分できると思いますが、はいはいはい、幕開け割で 16,400円かな、
うん。神戸の太郎さんはこういうのお好きなんだなっていう。ね、うん、
なんか私、どっちかというと基板とかの方が、あ、要はほら、うん、ラズベリーパイの基板にこんなんつけてこういう拡張できる基板とかね。
うんうん、
普通に多分みんないらんよなっていうのだけ、クラウドファンディング出てるのが欲しくなるときは。
はいはいはいはい。犬型なのか、ね、わかんない。猫型なのか、ロボットみたいなね。
ロボットね。はい。
ああいうのもね。うん、ね。気になりますよね。面白いものいっぱいありますね。グラファンもね。
そこがね。
うん、私も好きですよ、うん。見ているだけで好きですね。はい、まあ、そそいながら最近見なくなったっていう話先週しましたけどね。
どっちやねん。
どっちやねんね。はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめ、いろいろ写真作品の投稿を続けているが、まだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月19日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。